バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回は、前回に続きまして、2018年を振り返るの後編をお送りしたいと思います。前半でお話ししたように、2018年はね、とにかくね、ライブ行ったみたいな、動画すごく多くて、それで多くの出会い発見っていうのがあった年だったなっていうのをつくづく思うんで、今回はですね、2018年の総括を、まあ、どんなライブ行ったかっていうところに絞ってずっとお話をしているところです。はい、ということで、9月ね、今まで8月までのお話をしてきたんで、9月からのお話をします。9月2日に夏の魔物というフェスを行ってきました。で、これはね、すごく他のポッドキャストにもちゃんと話してるんですけども、青森出身の夏の魔物っていうバンドがいまして、このバンドが主催するフェスで、もともと青森でやったんだけれども、その後、去年からですね、首都圏進出ということで、今年はお台場で、一発ぶちかましてくれました。で、本当にね、すごくマニアックな、アーティストがいっぱい出るイベントなんですね。で、本当にテントみたいなところに細かいステージがいっぱいあって、そこら辺のステージがガンガン音出してるから、隣のステージの音が、やたら被りまくる場所もあるとかね。なんかなかなかそういうカオスな、でもね、すっごい面白くて、なんか思い出すだけでニコニコしちゃうっていうね、イベントではあるんですけども、本当にね、昔ながらのなんか昔からこうパンクやってるバンドとか、ラフィンノーズとかね、そういうこうなんかもう50代60代のおじさんがおっていうような人たちも出てきたっていうフェスでですね。で、今回このフェスですごく面白かったのが、クリトリックリス。この人ね、ハゲでパンツ一丁で出てくるおっさんなんですけど、この人がね、ほんとライブパフォーマンスめちゃくちゃ面白くて、なんか俺はどのコーナーみたいなね、なんかそういうね歌ばっかりなんだけど、で、この夏の魔物はプロレスリングがこうあるんですよ。で、そこのプロレスリングでうおーとかやってて、場外乱闘みたいな感じになって、みんなでね、なんか模試の中、クリトリックリスさんが持ち上げられちゃったりとかして、なんかもうそこら辺見てるだけでもう大爆笑みたいな感じでね、めちゃくちゃ面白かった。うん、それから、バブル時代のこうね、ワンレンボディコンを今体現してるベッドインっていうね、二人組のユニットがいてね。で、この二人なんかもね、平野ノラみたいな感じの、もう本当にああいうキャラクターで出てきて、うん。さあ、これからアゲアゲで行くわよなんつってね、スーパージョッキーの生着替えタイムがあったりとかね、本当にそのもうバブルそのまんまみたいな感じのね、まあそんな二人のね、ユニットもめちゃくちゃ面白かった。それから、これ、夏の魔物で話題になったのが、今、座禅ボーイズをやってる向井修徳、俺の大好きな向井修徳さんが、前にやってたバンド、ナンバーガールのメンバーが3人集結するっていうことで、もしかしたらナンバーガーのナンバー1曲ぐらいやるんじゃねみたいな話が出たりみたいな感じのね。まずドラムスだったアヒト稲沢さんと、それから、ギターだった田淵久子さん、それから、我らが This is 向井修徳、この3人が続けてステージ出たわけですよ。で、この3人正直絡みはなかったっす。うん。だけど、なんかこの3人がこう、みんな元気で現役でね、なんかそれぞれ自分たちの目指すことをやってるんだなみたいなのね、こう、なんか、タイムリーに見れたりみたいなところもあってね、なかなか面白かったです。で、そので、スクービードゥーとかも見れたし、で、あとクライマックスが、筋肉少女隊、うん、が大鳥だったんですけど、まあ、最高なフェスです。これもう来年っていうかもう、絶対毎年行くっしょ、みたいなね。うん。もうすごく、今からワクワクドキドキ楽しみ。しかもね、12月の29日かなんかに、まさかの青森で開催っていうね、青森のフェスは29日っていう、確かそうだった気がするけど、どんなだったんだろうな。はい、そんなイベントがありまして、もう一つ9月といえばビッグイベントは、氣志團万博。ね、これももうほんと3、4年ずっとお世話になってるイベントなんですけれども、すごかった。今年のね、大物はね、マキシマムザホルモンが、まぁ、ちょっと活動休止する、これ、最後のフェス出演、みたいな。それまでみんな知らなかったのに、ここでみんな知るみたいな感じで、みたいなのがあったりとか、あとはね、ほんとに大物いっぱい出てきたんですけど、今回はすごかったのはアルフィーです。ね、皆さんご存知のアルフィー。で、僕もね、特別すげえ好きとかではなかったんだけど、あのアルフィーね、みたいな感じでライブレポート書きまーす、なんつってて、見たんだけど、なんかね、 すごかった。なんかすごかったってすいませんね。あのね、音のなんか音圧とかも、ちょっと上げてるぐらいな感じの、なんかね、もう3人がこうステージにパンパンパンってこう離れて立って演奏してるだけで、あの、俺あんまりこうタレントさんとか芸能人見てオーラがすごいっていう表現をする人いるんだけど、あんまり俺そういうの感じたことないんだけど、アルフィーのステージはオーラがすごかった。これかみたいな、オーラってこれかみたいな感じのね、なんか本当に他のバンドがやってるのと全然違うオーラがあって、すごかったですよ。っていうね。で、とにかくあの、高見沢さんのギターテックがすごくって、もうそれに尽きるかな。めちゃくちゃかっこよかった。あの、おばちゃんたちって失礼だけど、女性たちが高見にキャーキャー言うのがよくわかるし、もうとにかくかっこよくて、もうギターの音がなんかすごい異次元のものに聞こえたっていう感じのね、とにかくびっくりしました。この岸田門なんかもね、あの岸田万博も別のポッドキャストでやってるんで、ぜひ興味がある人は聞いてみてください。はい。そんな感じで、もう一つ9月21日にはですね、もう一回出てきます。我らが This is 向井秀徳が、渋谷のもう本当に50年やってるあの音楽喫茶の地下で、ね、BYG っていうところで、ライブステージを開催いたしました。で、これも2年ぐらい前にも見に行ったりとかしてね、そこで僕が今仲良くしてる菊池拓磨くんとの出会いがあったりとかね、今いろいろ思い出深いライブハウスなんですけれども、まあそこでね、また向井秀徳を見てきました。で、その後の9月23日の日曜日には、サウンドジャンクションっていうね、レッドブルプレゼンツのイベントがありまして、このなんかレッドブルが結構いろんなこう最近イベントを主催して、いろんな変わったものをぶち上げてるんですけれども、この1ヶ月間かな、こう音楽イベントみたいのをね、こういろんなところでちょこちょこやってる、その中の一つだったんですけども、大きなフロアに、角っこ4箇所にステージがあって、参加する、出演するアーティストがその4箇所のどっから出てくるかわからないみたいな、ちょっとそんな変わった、ちょっと変わった試みのイベントだったんですね。で、やっぱり大好きなライムスターと、俺のキャリーパンパムが出てくる、わけですよ。これ行くでしょみたいな感じで。まあそんなイベントでね、ほんと四方八方から、いろんなアーティストが出てくる中で、ライムスターが出てきて、キャリーパンパムが出てきて、みたいな感じでね。キャリーちゃんがちょうどアルバムリリースの直前で、アルバムの新曲をね、いっぱい披露してくれたりとかね、そこら辺もすごい楽しいイベントでした。で、その後がですね、10月の6日、沢田研二、ジュリーのライブ行ってまいりました。で、ジュリーは今年ね、埼玉スーパーアリーナのフェスじゃないや、ライブを急にこう開催時間の2時間ぐらい前にドタキャンしたっていうことでね、結構ニュースとかでも話題になっていろいろ言われたりとかしたんですけども、その前の週に、横浜アリーナで開催したのを実は僕見てるんですよ。なので、これ結構ね、人に話すときにこの話題が出るとき、あのライブ俺見てるよみたいな感じで、結構ネタになるんだけど、まあそんなね、沢田研二です。で、僕もね、今までのポッドキャストでもちょこちょこ話してるんだけど、すごいやっぱり昔からジュリーは大好きで、で、まあ何が魅力かっていう話とかもね、そちらの方を聞いていただきたいんですけども、未だにね、現役でやっていて、もう毎年、新曲も出して、ライブツアーを年に2回開催してるってね、70歳で。そんなアーティストいますかっていう話で、もう本当に現在進行形なんですよ、ジュリー。すごいかっこいい。だから、ライブ行っても、新曲とかをちゃんとがっつりやるから、知ってる曲って実は本当に3分の1もないんじゃねぐらいな感じの、なんだけど、それでもみんなこう、好きな人がね、まあ、今回埼玉アリーナはね、それでも7000人集まったんだからね、9000人つって何千人集まったっていうのは大したもんですよ。それで、横浜アリーナもやっぱりもう満員御礼という感じでね、すごい楽しませていただきました。で、ちょっと残念だったのが、鉄人バンドっていうバンドがいて、ちょっとメンバーが体調崩したりとかで解散しちゃって、で、ずーっともう本当に80年代から一緒にやってきたギタリストの人と二人でやってるっていう、まあライブでね。で、それはそれでいいんだけど、やっぱりバンドで聞きたいなーなんていうのもあったりとかして、ちょっとそこら辺は複雑ですが、もう本当にジュリーは、これで俺はもう好きな風にやっていくんだっていう感じでね、宣言したんで、多分このスタイルでずっと続けていくんじゃないかなと思って。まあそんなライブだったんですけど、やっぱりね、終わるとね、あ、また行きたいなって結構思っちゃうんですよね。まあそんなジュリーの底力っていうのを見てきました。で、その後、10月の26日にはですね、ホットスタッフっていう、やっぱりこう、ライブとかを仕切ってるホットスタッフプロモーションっていうところが、 イベント記念フェスをやったんですけれども、ひらがなけやき、けやき坂とキャリーちゃんのなんかツーマンというか、コラボイベントを武道館でやるっていうね。で、武道館で見てまいりました。で、ひらがなけやきの後にキャリーちゃんが出てきて、で、アルバムリリース直後だったんで、まあ、アルバムの曲も結構やってくれーの。で、最後は、原宿イヤホンいうの難しいダンスを、けやき坂のメンバーと一緒にやるっていうね。いいライブでした。ちょっとなんかもう一回見たいな、みたいな。すごく素敵なライブでした。で、その後ですね、ちょっとここで話が変わって、今年はですね、音楽映画もすごく素晴らしい映画が2本登場した年でもあります。9月に、公開されたサニー、強い気持ち、強い愛。これはモテキとかの大根監督が、韓国映画のサニーっていうね、同じタイトルの映画があって、それを日本にステージを、舞台を変えて、リメイクしたっていう映画なんですけども、90年代の小ギャルだった方がね、今、40代になってっていう、そういう篠原涼子演じてる主人公が、ある事件をきっかけに、高校の時集まってたみんなをね、呼び戻そうっていう話なんですけども、本当にね、その90年代のもう華々しい小ギャル文化、それから安室ちゃん、お酒、久保田敏信、チャラ、ね、とにかくそこら辺で90年代流行った曲がね、ブワーッと出てきてね、本当にあの時代を過ごし、通り過ぎた、俺たちには本当にもう、たまらない最高の、なんか音楽映画でした。素晴らしいです。これはね、本当に大根監督はやっぱり信頼できる、信じられる監督だなって俺つくづく思うんだけど、福山雅治主演のね、スクープなんかもね、その後、見たんですけども、やっぱりすごく面白い映画で、なんかすごく信じられるなっていうセンスとかを信じられるなっていう監督さんだなってつくづく思いました。それから、11月に入って、ね、今でも大ヒットをなんで上映続いてるボヘミアンラプソディ、これもね別のポッドキャストで散々語ってるんで、ぜひそちらを聞いてほしいんですけど、僕はねそもそもクイーンめっちゃ好きなんですよ。だからもうこの映画始まっても絶対見に行くっつって、もう3回見ましたけれども、ああちょっと年明けにもう一回また見たいなーと思ってるぐらいで、皆さんの評価もちゃんと追いついてきて、なんかすごく嬉しいなって思ってます。はい、そんな中ですね、もう一つ映画じゃないんですけども、ドラマ、シーナ&ロケッツが、結成してブレイク成功するまでの、鮎川誠さんとシーナさんの二人の、こう、出会いみたいなのがドラマ化されたんですよね。で、最初、2月の後半に、NHK 福岡、で、あっちのローカルの放送しかしなかったんですけど、ゴールデンウィークで、BS で放送し、秋、9月には、NHK 民放でも放送されたということで、このドラマも見たんですけども、本当にすごいいいドラマで、これもね、シーナ&ロケッツは、結局、12月に、実際に、ライブに、取材に行って、シーナさんじゃないや、鮎川誠さんにね、インタビューしたりっていうことも、実現するわけですけれども、そのきっかけになったのは、やっぱりこのドラマですね。You May Dream っていうね、シーナ&ロケッツの代表曲がタイトルになってるドラマ。すごくいいドラマなんで、皆さんもぜひ機会があったら見てください。それをきっかけに、ちょっとね、シナロケやべんじゃねっていう形で、11月23日っていうのがシーナ&ロケッツの、デビュー記念日なんです。で、もうシーナ&ロケッツ41年目に突入するんですけれども、デビューしてから40年ずっとここのステージで、このデビュー記念日には、下北沢でライブをやってるっていうことで、まぁ、ちょっとぜひ生でということで、こちらのライブに行ってまいりました。で、その後に、やっぱり彼女たちの、彼らの代表曲でもあるレモンティーっていう曲が初めてシングルカットされて、で、それがアナログでリリースされるということで、12月14日にアナログ版リリースパーティーっていうのがありまして、で、さっき言ったその41周年に突入したっていうことと、あと今年はドラマがあったっていうことで40周年で、ソニーとビクターの2つのレーベルから、2枚組のベストアルバムが、連続でリリースされるとか、とにかくシーナ&ロケッツちょっとそういうね、なんか、ムーブメントがある年だったんで、この流れにちょっと波に乗るしかねえなと思って、ちょっと、僕、インタビューをね、 オファーしたら、見事、無事に、お受けいただきまして、そんな形で12月24日にはですね、14日には、シーナ&ロケッツのライブを、取材という形で見に行かせていただきました。で、このシナロケライブも、さっきちょっと話した、This is 向井修徳の、やったね、ロック喫茶 BYG っていうところの地下でやったんですけれども、これ本当に BYG は、まあこれでね、取材にも行かせていただいてっていう思い出とかも含めて、なんかすごく僕にとって思い出深い場所になったなぁなんて、つくづく思ったりしてます。で、ちょっと話が前後しちゃいますけれども、さっき話したボヘミアンラプソディなんかも僕は胸熱応援上映っていうね、声援こううわーってみんなも歌っても構わないし、うん、騒いでも構わないっていうね、応援上映っていうのがね、エグザイルの映画とかでも今最近ちょっと流行りなんですけれども、クイーンの胸熱応援上映、それから座席が動くね、4DX っていうこう上映形態両方で見て、それのね感じをこれも記事にしたんですけど、おかげさまでこの記事も大ヒットしまして、すごいなんか、うん、たくさんの人に共感してもらえて共有できてすごく良かったし、あと今話したシーナ&ロケッツもしっかり記事にして公開したところ、おかげさまで非常に好評でたくさんの人に現在進行形のシナロケのことを知ってもらえて良かったなぁなんてつくづく思っております。はい、そんなですね、11月、それからもうあっという間に12月の話になりますけれども、12月の6日には座禅ボーイズのワンマン来ました。で、さっき、前編で話した、7月にね、ミヤさんというベーシストの女性が入って、で、その後もフェスとかにちょこちょこ出たりとかして、そういうのも全部見てるんですけれども、まあ、いい感じで、座禅ボーイズが、軌道に乗った姿をね、12月6日も、拝見させていただきました。そろそろ新曲作らない?向井さんね。はい、そんな感じで、その次の12月の8日の土曜日には、キャリーパンプの、9月に発売されたジャパムってアルバムの、ホールツアーがありました。で、全12公演だったかな?うん。で、まあ、3ヶ月にわたってキャリーちゃんがいろんなところで公演をしてきた、追加公演で、ラスト公演という形の、このイベントですね。東京国際フォーラムのホール A で見てきました。すごくね、キャバレーみたいのをテーマにした今回のコンセプトのステージで、すごくね、ステージのセットなんかも凝ってて、最初にカクテルグラスの中にキャリーちゃんが入ってるんだよ、オープニングで。そっから始まるみたいなね。で、やっぱりタップダンスみたいな、こう、そういうシチュエーションもあったりとか、あとは、KYRA、キャリーのスペルの、こう、電飾がステージにパーって出てくるようなステージとかね。なんかそういうね、とにかくすごく華のあるステージで、キャリーちゃんね、これからも、どんどん、活躍してほしいな。もう、キャリーちゃんってやっぱり他に、同じ人がいないから、同じようなアーティストがいないし、他の人が同じことやっても、ああはならないから、やっぱりキャリーちゃんは本当にね、すごく、なんか、優位が独尊でね、どんどんこれからも、うん、なんかね、みんなに支持してもらえるビッグアーティストとして頑張ってほしいなと思ってます。はい、それでまたね、そのね、次の日に12月9日に大森聖子のライブに行ってまいりました。で、大森聖子がやっぱり今年クソカワパーティーってアルバムを出したんですね。で、これもまあ、大森聖子さんはやっぱ天才なんで、どのアルバムも素晴らしいアルバムで間違いないんだけど、で、このアルバムのやっぱりリリース記念パーティーという形でですね、アルバムの曲を中心にというライブだったんだけど、すっげー良かった。アルバムの曲以外の、もう聴きたい曲もほとんどやってくれたし、で、もうバンド引っ提げてのバンドセッションも最高に良かったし、で、その後でね、弾き語りのコーナーとかもあって、弾き語りの曲とかもあったんだけど、とにかく、すべてがこう、いい意味で聞き迫ってるっていう、やっぱり彼女のすごく、なんか、テンプの才能が溢れ出してる感じ。うん、溢れ出る才能の、こう、 を浴びに行ったような、なんか大森聖子のライブっていうのはすごく僕はそういう感じがしてて、彼女のもう溢れんばかりというか、もう溢れ出てくる才能を浴びに行く場だっていう感じで、そういう意味では、まあ本当に今年もいろんなライブ見てるけど、なんかもう誰よりもすごいのは大森聖子なんじゃないかってちょっと思うぐらいの、なんかそんな、やっぱりライブで、やっぱり彼女すげえなっていうのをね、改めて実感しました。はい。そんな感じで、あっという間に12月の話まで行ったんですけども、ボヘミアン・ラプソディの話もした、シナロケの話もした、それから、このポッドキャストの前にカウントダウンジャパンの話もしてます、ということで、今年はですね、とにかく、ライブ、たくさん楽しませていただきまして、今ですね、この前編後編でどれだけのイベント数を話したかなと思って数えてみたら、36公演ですね。ロックインジャパンの4日間とか一つにまとめて、それで昨日届いて行ってきた CD カウントダウンジャパンもまとめると36の公演を今お話ししました。それ以外にも知り合いのちょっとライブパフォーマンスとかを見に行ったりとか、そういったのも含めるとまあ40超えるのかなっていうぐらいのイベントに行ってるんだなっていうところですね。すごいね、我ながらそんな感じで来年もね、いろんな出会いがあることを期待して、で自分もなんかそういったものを少しでもね、魅力的なものを皆さんに紹介できるようにまたポッドキャストを続けていきたいと思います。皆さんにとって今年どんな一年だったでしょうか。僕はね、本当にこんなさっき話したようにライブ三昧だったりとか、それであとボヘミアンラプソディークイーンの魅力とか、あとシナロケの魅力なんかも今年本当に迫って後半にはちょっとまあ自分なりの形で伝えることがうまくできたなんていうこともあった年だったかなと思っています。はい、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、2018年、最後のこちらのねポッドキャストは、2018年を振り返るという形で前編後編に分けて、今回は後半という形でお送りいたしました。皆さん来年もよろしくお願いいたします。